移住企画上越に I ターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動をしています。
そしてもう一方。
はい、東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
今日はいつもスタジオに来てくださるパーソナリティの高野恒雄さんにお話を伺ってまいります。このレギュラー、このコーナーのレギュラーですね。高野さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。
ということで高野さん、はい、もう私たちね、こうして、うん、ずっとこの移住定住コーナー始めてもう2年半ちょっと経ちますかね。
もう経ちますね、
はい、ぐらいになってますが、はい、実は高野さん、うん、私の相棒高野さんなんですが、はい、知ってるようで知らない、よくわからん。
あ、そうですか。私は松本さんのことをよく知ってますよ。
いや、そう、
過去のことも知ってますよ。
あ、まずいなそりゃ。今日は、まあ、年度末ということもありまして、
はい、
高野さんを根掘り葉掘りちょっといろいろとお聞きしたいなと思っております。
は
い
は
い、
あの宝はたくさん持っていますので。
持ってます。あ、じゃあぜひお聞きしたいんですが、まあ、早速ですが、うん、高野さん、うん、いろんなことに関わっていらっしゃるようですが、まずそのことを教えていただけますか。
は
い、
そうですね、まあ、たくさんの会に参加していまして、まあ、越後高田雁木ネットワーク、 NPO 町並みフォーカス、 NPO 久引の郷土資料室、越後高田の淡雪組、高田御膳保存する会、町屋三昧等々に参加しています。
もう私端から忘れちゃった。
あ、まあ、要は同じようなって言いますか、たくさん似たようなとこもあるんですけど、まあ、活動する地域が違ったりですね、うん、そんなのでいろいろたくさんあるんですけども。
で、雁木ネットワークは会長でいらっしゃるんですよね。越後高田雁木ネットワーク、
雁木ネットワークっていうからには、うん、まあ、日本各地の雁木のある、うん、まあ、市町村っていうか、そういうところとのつながりをなんかされてるんですか。うん、
2年前ですかね、まあ、雁木って言いますか、青森県の方では小見世って言うんですけども、
小見世、
青森県の黒石市、ここのところと交流をいたしました。黒石市もね、すごくいいところで、何ですか、リンゴのたくさん取れるところって言いますか、はい、いい場所なんです。そこもこの一軒一軒が大きい、家が大きいんですけども、それもずっとつながって、
うん、
こういう雁木っていうこういうのがあるんですよ。それが一番ね、北の方ではそこかな。
最北の雁木、
うん、あとはもう 90% は新潟県ですね。
う
ん、はい、他のところはあったんですけども、みんな壊されてなくなって、それで残ったのがここのところって言いますか、新潟県
と青森
の、まあ、長岡と、まあ、土地を含めてですけども、そこと、まあ、ここですかね、一番残ってるのは。
私昔 NHK のアナウンサーの人に、雁木って全然全国っていう枠に入っちゃうと珍しくないって言われたんですけど、
うん、
じゃあそれちょっと間違ってるっていう感じになってきたんです
か。それが雁木って呼んでなくて、うん、いろんな呼び方があるんですよね。うん、それで発生したのもね、同時発生っていうか、まあ、いろいろなこう発生の仕方があって、どこが元祖っていうのもなかなか見当たらないって言いますか、うん、同時に出たみたいですね。うん、特に山陰の方にもあるんですよ。
立ち上げたきっかけはそもそも、
この雁木ネットワークは、雁木ネットワークができる前に、大町じゃなくて、中町三丁目の方で、
はい、
雁木を残していこうということで、何か市の方に、補助金をなんか出してもらえないかというのがね、そもそも発生なんですよ。それが今度その地域だけじゃなくて、もっと雁木のあるいろいろ町内と一緒になってやりましょうというので、改めて雁木ネットワークっていうのが出来上がったんです。
はい、
なるほど。
そうですから今高田区では23町内
前だ、何かで聞いたんですけど、この上越市の雁木の長さですか、
うん、はい、
日本一っていうか、その、ね、一番長いとお聞きしたことあるんですけど、
日本一って 今まで16キロって言ってたんですけど、うん、正確には今13キロですって、うん、それでまあ毎年、200メートルから300メートルですね、頭痛がなんか減少しているような状況です。
あ、やっぱりここ高田でも減ってきちゃえばいるんですね。
はい、そうですね。ですから雁木っていうのは一軒ではなくて、つながってこそ雁木通りということ で、ね、つながらないとこれ何の意味もなさないんですよね。
一軒だけで頑張ってても無理ですもんね。
そうなんですね。はい、
なるほどね、
減少しているっていうのもあって、うん、とにかく高野さんたち頑張ってらっしゃるわけですね。
そうですね、やはりあの地域にあるお宝ね、やっぱりそこの地域地域に特徴があるじゃないですか、
はい
ね、それが全くなくなってどこにもあるような魅力のない町になってしまったら、まあ、どうしようもないなということで、まあ、よく市の方でも言ってます、まあ、住みたい町、
はい、
住み続けたい町とかね、はい、選ばれる町とかって言ってるじゃないですか、
はい、
いやそれにはやっぱりそこの町の良さ特徴っていうのを生かさなければならないわけですよね、
うんうんうんうん、
だから言葉だけではなくて、はい、それをやっぱり実行しなければならないと思うんですね。
そうですね、
はい、
まあ、あの住んでる私たちにしてみれば住み続けたい町でも、うん、来てくださる人にとってみれば住んでみたい町っていうね、はい、あの思いをしていただけなければいけないんですけれども、ええ、そういうことを通して、まあまあ、このラジオを聞いてる皆さんにね、うん、ぜひっていうような思いってありますか。
そういう私はね、要するに雁木の良さっていうのが市民の皆さんがやっぱりあそうだねっていうですね、やっぱりこう理解されてですね、大事なんだ、特徴はこういう特徴があるんだよということをやっぱりこう魅力を発信することによって来た方にもそれが理解していただけるわけですよ、
うん、
ですから私たちはいきなりこう来てください来てくださいじゃなくて、きちんとした町を作ってそれを見てですね、あいい町だなって言った時に住みたいなっていう、そういうもうちょっとこう広い意味でお誘いをしているのかなって、そんな感じしてますけども、
うん、高野さん改めて雁木の良さっていうとどんなところにありますか。
まあ、雁木の良さは、はい、まあ、私有地であり、
はい、
公共のっていうそのことが一番大きいのと、やっぱり人をつなぐ力を持っているということですかね、
はい、
やっぱり雁木は知らない知らない間にこう人と人をつなぐというところが私非常に大きいと思っています、うん、はい、
私有地っていうのはその要するに個人のお宅の屋根を長く伸ばして、でその下にまあ通路があるわけですけど、うんうん、自分地なんだけどみんなのためにっていうことであるっていうところ、そこと屋根があるので寒くても雪が降ってきてもちょっとおしゃべりしてっていうのができる、それで人と人をつなぐってそういうことですか、
ね、うん、そうですね、やはりね、私これはね雪国の特徴、まあ、生活風土が作り上げたものだと思うんですけども、
はい、
やはりそういう雪国特徴がそういうふうなものを生み出したのかなって、その優しさっていうか、はい、その気持ちがあるし、それで今雁木もそんな状態ですけども、やはり市民の皆さんが非常に優しいとか言われるのは雁木の持ったそういうもの心がですね、ずっと染みついているのかなって、そんな感じもしていますけども。
なるほどね、
はい、
観光客の方が来られると大概の方は初対面、うん、初めてですよね、うん、受け入れられる皆さんの方は地域の方っていうのはなんか戸惑いですとかないでしょうか。
以前はそういうことがありましたけども、ええ、最近はやはりたくさんの方来られて、市民の方皆さんから話をか問いかけるって言いますか、
メンバーの方がですね、
声をかけるっていうのが出てきたんで、
はい、
そういうのはなくなってきたのかなと思っていますし、私の場合だとこうパンフレットを持ってこう見ながら来る人はもう当然、ね、県外のっていうか市外の方なんで、そういう方にはじゃあどこ行きますかとか どうですかっていうのはそういう、ね、声をかけてあって、あんまりこうしつこくならないようにさりげなくされたらいいのかなと思いますけど ね、うん、
それ大事かもしれないですね、
うんうん、
まあ、ねそういう雁木もありますが、街並みフォーカス、
はい、
っていうのは写真ですか。
うん、町並みフォーカスはフォーカスは4町内のを中心とした活動なんですよ。
なるほど、
うん、それと雁木ネットワークの今写真コンテストっていうのは、うん、この雁木の良さをやっぱりし、まあ、中学生高校生大学生とかやっぱりいろんな方に写真を撮ることによって雁木の良さをまた再認識してもらいたいということでこういうことをやってるんです。
雁木を写真に撮ると、
うん、はい、うん、
それでそのコンテストが、
うん、それのコンテストをするということなんですけ ど、
街並みフォーカスはちょっと前まで高野さんが会長を務めになってた団体 で、はいはい、でこちらは4つの街の4と、あとはフォーカスっていう雑誌が昔ありましたけど、そこから名前取ってる
って写真集かなんかであったんですね、
はい、うん、私的にそっちの方かと思ったんですけど
ちなみに町並みが漢字でフォーカスは英語っていうね、う
ん、そうそうそう、焦点を当てるという意味であれしてるんですよ ね、うん、そこのところにこうぐっと絞りを入れて、はい、するということですかね。それで、ね、こういい名前つけていただいたんですよ、
うん、そうなんですね。
そのいい名前といえば、うん、越後高田淡雪組、これもいい、なんかいい名前だな、
淡雪っていう
ね、すごく思ったんですけど、まあ、だから
いろいろね、淡雪さ、こんな雪、ボタン雪とかいろいろあってね、はい、まあ、その中でこの淡雪っていうのは、淡い雪っていうのはなんかすごくいい名前ですね。
いいですよね、うん、これはどんなあれですか。
いや、これはね、女性の皆さんが中心になって作られた会なんですけども、はいはい、今また世代が変わって今度若い方に今中心になってやっていますけども、うんうん、これもやはり女性のパワー、女性の力をね、うん、大いに発揮していただいて、うん、それでまた2月にまた角巻道中って言って、角巻を着て街を歩く、あれもあるんですよね。
私写真で見たことあります、うん、女の人はなんか角巻を着て、男の人は、マントみたいなの、トンビっていうの、
あれで歩くっていう、要するにその風景が雁木とぴったり合うんですよ。
確かにね、
それで本当はね、雁木ある時にはね、私が一番こういいなと思うのは下駄を履いてですね、
下駄ね、
カランカランってその、石畳の上を歩くのが
雪下駄ですね、
うん、あれがねすごくいい、それとね、どっか誰か来たなとかね、
その音でね、
カランカランって、まあ、そんなのねすごく懐かしく思ってますけど、はい。
で、高野さんが会長を務める雁木ネットワークでは、写真コンテストを開催するというお話が先ほどありましたよね、はい、で、応募の締め切りが2月いっぱいです。で、雁木ネットワークのホームページにも出ていますが、作品テーマが雁木の風景や雁木の街並み、雁木のある暮らしなどで、大きさはワイド四つ切り、撮影期間は平成29年から応募の締め切り日までに撮影した未発表作品、出展料は無料で、応募先は高野さんちですホームページご覧いただくとですね載ってます。で、表彰も、優秀賞5点などあります。で、展示は、来年の3月16日と17日に、展示の会があるとのことですね。
そうですね、はい、市民プラザで、はい、展示って言いますか、
はい、
応募作品を見ていただくということ で、ね、やはり雁木をですね、やはりもう一度こういろんな角度から撮っていただいて、やはり再認識していただきたいなっていう、
はい、
そういうことで、まあ、夏からもですね、夏か風鈴の時とか、ずっと今までやってるんで、本当は冬の場合雪が降ると白くこうなってなった風景ですね、はい、雁木の中にこう雪がパーッと入ってる、あれがね、なんか私すごくいいなと思っているんですけど、まあ、そんなのでいろんな季節のことの雁木の写真を出していただきたいなと思っています。はい、
見える再発見ということですね、はい、ホームページをご覧いただいてもいいですし、あとスタジオの前にチラシを置いておきますので、ご興味ある方は取っていっていただければなと思います。はい、なんかあっという間で、松本さん
短かったですね、もっと知りたかったんですけどね、
なんででしょう、
ねほりはほりと聞きたかったんです
けど、聞いてほしかったんですけど
じゃあまたパート2をね、次の機会
で、いろいろと短時間でするのは難しいかなと思いますけども、
ね、はいはい、
まあ、趣旨はそんなことでやっています、はい
はい、御年77歳高野さん、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、高野千代さん、今日ゲストで、はい、来ていただきました、
正しく美しく生きていきたいと思います。
ありがとうございました。で、ね、で、次回は来年1月9日水曜日です。で、この3人がですね、この党名をここ通して感じていることですとか新年の抱負などを語ります。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越にアイターンでした。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう、飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。
若い力に甘えない、よそ者扱いぶつかまで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲む時は誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを選んで